15章1節以下の海の歌、主が海を2つに開いてイスラエルを救われた、その御業を褒めたたえて歌われた歌の1から18節がモーセの歌、19から21節は女預言者ミリアムの歌であります。前回1から10節を見ましたので11から21節を見たいと思います。11節、主よ、神々の中にあなたのような方が誰かあるでしょうか。誰かあなたのように正義において輝き、誉べき御業によって恐れられ、屈しき御業を行う方があるでしょうか。この神々という言葉を、人の手で作った偶像の神々であるというふうに取りますなら、この賛美の歌においては、天地の作り主、全能の父なる神、生ける神と、死ねる神々、偶像の神々とが比べられていると見ることができます。まあ、偶像を刻み、それにひれ伏すこと、これは神を離れて非造物を神として礼拝する、その人間の逆さまの状態、その罪の姿を浮き彫りにしています。偶像には命はなく、それゆえ偶像は言葉を語ることもできず、人間との間に命の交わりを持つこともできません。当然、人間を救うために海を二つに開くなどという御業は成し得ないわけです。聖において輝き、この聖という言葉は分離を意味する言葉です。神は絶対者であられ、人間にとっては他者であられるわけですが、またさらには人間とあらゆる非動物等を超越しておられる方であるわけですが、永遠者であられるわけですが、そうしたことを神のご性質を表すのが聖という言葉です。で、その方はただそのような方として存在しておられるだけではなくて、生ける神であられて、大いなる御手を振るって歴史のただ中に介入され、命と救いの御業を振るわれる方です。そのような方こそ褒めたたえられるべきであると歌われるわけです。この賛美の歌というのを旧約聖書にも、そうした歌はおびただしくあるわけですけれども、それを私たちが読むときに、神が私たちを、主の民を歴史のただ中に引き込まれる方、そして救いの歴史に賛をせしめられる方であるということがよくわかります。聖書を通して神は私たちと出会ってくださいます。聖書を通して私たちは神の存在を知り、お働きを知り、神と交わります。その聖書というものがここにありましても、その傍らを通り過ぎるだけであれば、私たちの人生に何も起こりません。まあ、しかし聖書に足を踏み入れてみるならば、ひとたび踏み入れてみるならば、神は私たちをその大いなる御業へと引き込んでいかれ、私たちの命と人生を変革していかれる、そういう方であります。12節、あなたが右の手を述べられると大地は彼らを飲み込んだ。神が右の手を述べられたというふうに擬人法が用いられています。14章16節に、杖を高く上げ手を海に向かって差し伸べたというのはモーセであったと記されていたわけですが、本当はモーセではなくて、神が右の手を差し伸べられたということです。そしてここでは神の御業のイメージは変えられているわけです。つまり、海を二つに分ける技においては、エジプトの軍勢を飲み込んだのは海ですが、ここでお気づきになるように、ここでは大地がエジプトの軍勢を飲み込んだ、このように変えられています。つまりエジプトの軍勢の地上に流れ下った海の水が、大地が裂けてエジプト軍を飲み込む土というふうに、 さらに恐るべきイメージに変えられているということであります。13節、あなたは慈しみをもって贖われた民を導き、道からをもって聖なる住まいに伴われた。ここからは神の御業が広げられているわけです。つまりもはや航海の奇跡、海を二つに分ける御業にとどまらないで、エジプトの地、奴隷の家から解放された民の旅路を導いていかれる、その御業へと広げられているわけです。で、旧約聖書を読んでいくと、その荒野の40年の終着点は、神が備えられたカナンの地、父と水の流れるカナンの地であって、民はヨルダン川を越えてこの地に到達したということがあるわけですが、ここではもう少し狭い意味であります。つまり仲介者たちがここで言う、イスラエルが行き着くべき場所は神の山です。シオンの山、ホレブとも呼ばれますが、その山です。17節に、あなたは彼らを導き、修行の山に植えられる。主よ、それはあなたの住まいとして自ら作られたところ、主よ、御手によって建てられた聖所です。このようにあるからです。後に見ることになりますけれども、このシオンの山、聖なる山で、イスラエルは党の戒め、実戒を授けられるということになるわけです。主は選びの民イスラエルを導きたもう方です。詩編77編21節にこうあります。あなたはモーセとアロンの手を通して、羊の群れのようにご自分の民を導かれました。つまりここでイスラエルを導かれる主の導きは、羊飼いとしての導きであるということです。それはすなわち慈しみによる導きである。強制とか、あるいは圧をかけるとか、そういうこととはほど遠い対極にある、愛深い慈しみに満ちた導きであるということです。そして神はここでもイスラエルとの間に締結をされた恵みの契約に忠実を尽くされます。アブラハムを導き、イサクを生かし、ヤコブを愛された大いなる愛と慈しみが、ここで羊を愛し導く羊飼いの愛になぞらえられています。その点ではこの13節以下は、よく知られている詩編23編の御言葉と重ねて聞くことができる御言葉です。13節、あなたは慈しみをもって贖われた民を導き。イスラエルが贖われた民であるということを私たちはもうすでに確かめました。そぎ越しの御業によって、ほふられた子羊の血に免じて、主はイスラエルの命を贖われたのです。子羊の血によって贖われ、また子羊の血に免じて命を救われた。この子羊の血によって罪贖われたということ、この御業の完成は新約のイエス・キリストの十字架でありますが、その先取りが過ぎ越しでありました。そしてここに神の愛が示されていました。この愛する民、贖われた民を羊飼いなる神が恵みと慈しみと思って導かれるということです。詩編23編1から3節、主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれ。15章13節の伴われたという言葉が、この詩編23編2節の憩いの水のほとりに伴いという言葉と重なり合います。また15章13節の聖なる住まい、この聖なる住まいという言葉はもともとは牧草地を意味する言葉でありますから、詩編23編2節の青草の原という言葉と重なり合います。このように出エジプト記で歌われている海の歌を詩編の賛美と 重ね合わせることができるのは大変興味深いことであると思います。神は常に昔から今に至るまでそのような方であり、そのようにして民を導かれるのだということであります。19節以下は女預言者ミリアムの歌です。アロンと共にミリアムも預言者として召されている人です。20、21節、アロンの姉である女預言者ミリアムが小太鼓を手に取ると、他の女たちも小太鼓を手に持ち踊りながら彼女の後に続いた。ミリアムは彼らの音頭を取って歌った。主に向かって歌え、主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。ミリアムは小太鼓を手に主を賛美します。イスラエルに勝利をもたらしてくださった神を称えるようにと民を促すのです。このようにして私たちは主なる神と出会い、主の大いなる御業を見、主の救いの歴史のただ中に引き入れられて、その時に私たちは存在として変えられているわけであります。自分を称えていたものが、朝のペトロではありませんが、神を称える人間に変えられる、喜ばしい健やかな被造物にとして回復される、その喜びと恵みに促されて昔から今に至るまで主の民は主を賛美してきたのです。このような歌を歌い続けてきたのです。私たちも同じ御業に預かり、同じ御業を目の当たりにし、そして同じように主を称える、その時私たちは変革されているということであります。祈ります。主なる神様、あなたのような神はありません。そのあなたに私たちは出会うことを許されました。そして大いなる御業を見ることを許されました。私たちも今ここであなたが振るわれた救いの御業を心から褒めたたえます。私たちがあなたを主と呼ばれる誠の神であられるあなたをもといとして生きることができるように、私たちを助け支えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。